おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
山口はじめさんでございます。桜美林大学の臨床発達士の教授さんでございますが、この方の人は皮膚から癒される、これをさばきまして、大谷翔平とかワールドカップサッカー等々を交えながら、これは私のアイディアでございますが、語りました。2週でございました。人は皮膚から癒される創始者文庫で出ております。これなかなかやっぱり皮膚について考えるという、ただ、ちょっと注文つけると、もうちょっと具体例で語っていただくともっと面白かったんじゃないかな。
具体例は哲也さんがフォローされたのでよろしいんじゃないですか。
そうですね。申し訳ありません。自分のことしか考えてなくて。さあ、著者は最後にこんなコメントを付記しております。最終章でありますが、知り合いの女性が偶然にも京都のお寺で瞑想の会に参加した。その会で10人の知り合いができて、読経とか座禅に何日間かを送った。そうすると、その人たちと一緒に悩み、泣き、笑い合う仲になった。そうすると、その京都に行く前に悩んでいた大きな悩みから解放された気分となり、その感謝する自分に変わったという。
はい。
10人という集団が人間が持っている境界を取っ払って、10人共通の境界ということになって、10人の皮膚を感じるようになった。これが人間というのをひっくり返して、感人主義。人間との結びつきの中で自分を考えるという考え方になったということでございます、
はい、
他者を感じることで感謝が、さらに感謝が親切を招く、その親切が自らの幸せ感を高めるという、
はい、
そして著者はこれいいこと言っておられますな。許すこと、許してあげること、あるいは仲直りとか和解ではなくて、許せないものとの境界、それを自分の中で一回消してごらんなさいっていう。そうすると違う世界が見えてきますよ。人の優れた感性に肌あるいは皮膚がある。これは美容の問題ではないんだ。こう生きていく、生きる生存術として皮膚をいかに磨くか、肌をいかに輝かせるか。
はい。
それがとても大事なことなんだ。
はい。
この皮膚、肌に関しましては、また別のアメリカ版を
今、
進行中でございますんで、ドラマを抱えながら懸命に当番組の資料探しもやっておりますが、
はい、
結構連敗が続きまして、
はい、外してますか？
そう、なんで外したかとても申せませんけども、かな自分でもやっぱりうまく年を取りたいと思うじゃない？
はい。
俺出版界の人から指摘されたことがあるんだけど、
はい。
凝り靴多いんだよね。
うん。こがつくんですね。リクスラフって凝り靴なんですね。
それを出版界の人から言われて、
へー、あ、そんなことありました。
うん。わざと難しく書いてませんって言われて。でもそうじゃないんだよな俺の言いたいことは、
はい、
で今もちょっと一冊書いてて、まあ春先ぐらいにお届けできるかなと思うんですが、その中の一部なんですけども、本書いてると思い出すんだね、
うん、
大谷翔平さんじゃないけど、なんかその時覚えていて今忘れちゃった大事なこと、遠い昔に見たイタリア映画でイルポスティーノ、
郵便屋さん
だったっけ？そうそうそうそう、覚えてる？
いい映画だった記憶があります。
そうそう、キネマの、キネマの天地じゃねえあれだ、ニューシネマパラダイス、
はい、
あれと並ぶイタリア映画の傑作で、地中海の小さな島に世界的な詩人が亡命でやってきて、
はい、
その亡命先の小さな島にいろんな郵便物が届くんで、一人の青年がチリの大詩人のところに手紙を届ける。そしたら詩人だって聞くんで、先生の詩、おいらに教えておくれとかって聞くと、その詩人が全然嫌がらずに、自分の世界的に有名な詩を朗読する。全部読み終わった後、イルポスティーノ、郵便屋さんが、先生、どんな意味だい？その時にその詩人が、意味を言葉で分かってはいけない。じゃあ俺はどうしたらいいんだい先生？分かるまで分かってはいけない。これはいい言葉ですね。今教育って何でもわからないことは言葉でわかろうとするじゃん。それを 分からなかったら分かるまで分かってはいけない。とんでもない難しいんだけど、でもその男が、ほら、あの酒場の可愛らしい娘に恋をすると、はい、だんだん先生の言ってた難しい詩が分かるようになってくる、うん。それで先生にお願いして、先生、おいらも詩を作りたいっつって、その女の子にプロポーズの詩を作るのよ。はい、その時に先生が絶賛してくれるというね。うん、その大詩人がその島から離れた後何年かして島に戻ると、エルポスティーノ、あの青年は死んでいて、うん、奥さんが持ってきたテープレコーダーがあってスイッチを押すと、先生に宛てた美しい詩の朗読が始まるっていう。
はい。
それをじーっと世界的な詩人が聞きながら、素晴らしい作品だって言いながら聞き込んでいるっていう。うん、その今度の皮膚の問題もそうだけど、そのつまりぼちぼち自分も今までわからなかったことを解いていこうっていう。
はい。
そんな話題をこれからも頑張っていきたいと思っておりますんで。来週はということで、また全然違うネタでお楽しみいただこうと思います。この次また来週のまな板の上で。